番最初、まだ全然こう未整理のまま話しますけど、多分最初のきっかけとしては富井さんの作品のことを考えていて、で富井さんがこう製品とか画鋲なりハンマーなりいろんな売ってるものを使ってやっていて、ですでにできたものを使うんであれば、まあ、だんだんやっぱり慣れてくるといつもこればっかりじゃないかって思う気持ちもどっかにあって、ですでにできているものが素材になるんだとしたら、もうすごい極端な場合、誰かの作品を素材として使えるんじゃないかっていうふうに思ったっていうのが、まあ、そもそものきっかけかな。だから画鋲やハンマーと同じように人の作品を使うっていうことがあり得るかどうかっていうのを考えてて、まあ、なんかちょっとした思いつきとしてそれがあって、で、まあ、それをちょっともう少し富井さんだけじゃなくて広げたかったので、で引用っていうことを考えたというか持ってきて、で引用ってもうすごいややこしくて、まあ、その分、まあ、面白いんだけど、引用ってこう大抵まあ、随分昔の人だったり著名な作品とかを持ってきて、その上に何か重ねて作っていくっていうものなんだけど、そうすると、まあ、大体引用側と非引用側と、引用する側と引用される側のコミュニケーションってこともなくて、まあ、モナリザ引用したところでダビンチとはもう話せないわけだし、まあ、そういう交渉がないままやると僕がテキストで書いたみたいな後出しじゃんけんになるっていうか、勝ち負けもなく、なんていうんだろう、まあ、負けることはあったとしても引用される側がどう思ってるか絶対分かんないし、それがもっとスパンが短くなって引用する側と引用される側がお互いに知り合ってる状態っていうのもあっていいんじゃないかと、そういうのがほとんどないっていうのが意外だった。そのメールでは書いたんですけど、ね、キッペンバーガーがリヒターの作品をテーブルにしたりとか、あとラウシェンバーグがレクイニングのドロングで消しちゃったりとか、ああいうことはあっても、でもあれってすごい悪意があって、やっぱり、まあ、今までの世代を乗り越えるとか、まあ、そういう意図はあったとしてもやっぱり嫌なわけじゃないですか、きっとね。明らかに嫌なやり方をやってで、まあ、それだからこそセンセーショナルではあるんだけど、なんかそうじゃないのはないんだろうかと思うとあんまりないんですよね。まあ、せいぜい森村さんがあの人を引用するぐらい、なんだっけ、女性の森村さんと絶対並んで名前を心理シャーマンをさらに引用する。下森村さんの作品っていうのもあるよね、確か。なんかそれはお互い、まあ、きっと話し合ってなかったとしても同意があって、なんかやり合ってるっていう感じはあるんだけど、そういう無傷の形の引用ではなくて、ずっと昔の人の引用するとかね、その無傷のパターンではなく、かつそのものすごい傷があるやり方、その悪意のあるお前のドローイング消してやるみたいなね、まあ、経緯があったのかもしれないけど、尊敬の念だったとしてもすごい深い傷を残すようなやり方ではなく、まあ、今回やってみたら深い傷が残るかもしれないけど、そうじゃなくってありえないのかということで、まあ、エキシビションマッチっていう形でみんなにやり合ってもらったらどうだろうと、まあ、思ったっていうのが、で同時にその引用先がすごい過去の作品だったり名作だったりっていうのは、その引用が成り立つためにはある作品があって、テクストがあって、コンテクストをそのテクストが持っていて、それで初めて引用されるっていうか、コンテクストが多ければ多いほど引用として有効になるっていうのがあって、だからモナリザとかよく使われるわけだけど、そうすると今回の場合はほとんどノーコンテクスト、まあ、それぞれに作家活動をこれまでしてきてるわけだから、文脈はあるっちゃあるけど、そんなね、著名な作品とか歴史に残る名作っていう意味でのコンテクストは少なくとも全員持ってない。で、 そのコンテクストなしでいきなりもうテキストがいきなり引用されちゃうと、間に含み持ってるコンテキストなしで引用をやり合った時に、もしかしたらもう全然ただ見た時に引用した作品だっていうふうには、まあ、見えなくて、普通のもう一から出来上がった作品のようにも見えるかもしれなくて、それは果たして、まあ、つまらないものになるかもしれないんだけど、どうなんだろうっていうのもあって、まあ、いろんなことが、まあ、重なって、なんか引用にかかずらわってると、すごい面倒なことになるっていうか、ややこしいことが多いんだけど、まあ、皆さんの作品を、まあ、既成のイメージを使うなり、既成の作品を使うなり、みんなそれぞれ引用のバリエーションを用いた作家であるっていうのも踏まえての皆さんの何だろうをお呼びした理由でもあるし、まあ企画の趣旨としてはそんなところですかね。
まあそれもまあそれ今のは何かその前段の話なんですけど、実際の展覧会の仕組みをまず説明して。
そうかそうですよね、あれを前提としてはいけないわけですね、プレスリリースに書いてある文章と。どういう企画かというと、3人が3人互いに作品を素材にし合うっていうと、なんかね一言で言いづらいんですけど、基本的にはそういうことで、3人が2人1組ずつを作って、ペアを、だから3ペアできるわけですけど、そのペアの中でお互いに作品を交換し合う。でその交換し合って自分のところに来た作品を素材にして新しい作品をその作家作らなければいけないっていうこと。それをやると3人から新しい作品が6点生まれるわけだけど、その説明でわかるだろうか。なんかややこしいんですよね、意外と。
まあ、僕らに説明してくれたほどその気持ちの体力は多分伝わるのではないでしょうか。
いや、今の感じですよね。お互いに、だから富井さんは、例えば富井さんが作品を作ったものを、セイナンさんに作品を渡すと。でその作品を素材にして末永さんは新しい作品を作んなきゃいけないっていうのを3人で回してやると、3人で一緒にやる作品っていうのは今回ないんだけど、2人1組をあくまでも前提として3人でグループを回して6点の作品を作るということですね。で一つ条件なのが、まあ、条件いろいろあるんだけど、大事なのはその作って渡す作品が素材になることを前提とはしないと。これどうせ、まあ、なんか塗られるんだからとか壊されるんだからっていう前提で作ったものではなく、それが自分の個展なりグループ展なりで発表できるものであるっていう、まあ、そう自分が納得した上でのものであるっていうことが前提ですね。だから自分の昔の作品を、もう一回作り直したものでもいいし、もちろん新作でも構わないというふうにしてあります。
なもんか
そうですね、出した状況ってそうなのか。
あれはなんか最後に手を加えた人の作品になるみた
いな。そう、それ大事。
では僕が A と B の作品を作って、A って作品、B って作品で、それを森田君に A を渡し、瀬名君に B を渡すと、それはまあ A ダッシュとかではなくて、まあ C と D になっちゃうんですよね。そうなった時点で C っていうのは森田君の作品であり、D っていうのは瀬名君の作品なんですよ、ってことですよね。
そういうことです。
それで最終的にはだからどんどん増えてて、最後は6点
見
てると、それはもう僕が渡して森田君が何かにした、瀬名君が何かにした時点でもう僕のものでは見せなくなってしまう、
もう
存在が消える。
そう、与えられた作品は新たに作ったと、新たにできた作品は最終的に手を加えた人のものになると、全てその人の権利になると、著作権も何でも全部その人の権利に所属するというふうにしてあります。
そうすると引用先がじゃあどうなるんだ、引用した元ネタがどうなるかっていうところは、まあ、まあね、その辺はね、テキストとかで なるのか、
うん、
その辺は企画者のやり方の、
うん、
まあ采配、
うんうん、だからそういうことが出てくること自体あんまり引用するにあたってそんなに普通考えないんじゃないかと思って、
うんうん、
画鋲の権利者知らないじゃないですか、
うん、
そう、うん、だからすごい後ろめたいっていうか、もうお互いに、まあ、うちわでやってるんだっていうふうなことはありえるんだけど、もうお互いに知り合ってるからこその後ろめたさとか、まあ、逆にあのからかってやろうっていう気持ちがあるかもしれないんだけど、あの普通引用する側に対して後ろめたさを感じるってことは、まあ、既製品じゃなくても大量生産品じゃなかったとしてもあんまりないんじゃないかということがあって、
うん、
デュシャンを引用しましたって言ってもね、
まあ、今までの作品であれば、ね、
そう、デュシャンに対して何ともそんな思わないみたいな、うん、すいませんデュシャンっていう人っていないでしょ、
ここにでもデュシャンを過去に引用した男がいるけども一緒に展示したじゃん、ホロツコと
何
デュシャンを、デュシャンを見る、
あー、はいはいはい、
あれはどうだったのあの時、デュシャンと、あれデュシャンの本を、
うん、デュシャンとホロツコとボイス、
そうだよね、
僕たち、
うん、僕たち、
僕たち、あ、見る、
あ、そうか、そうだよね、視線の問題でデュシャンとホロツコの、うん、
あー、ナディブでやったやつ、
あれはそれぞれに、
うんうんうん、
オロツコに目玉ついたんだっけ、
うん、
まあ、オロツコのところに
ボイスにもついてる、
本の表紙が並んでて目玉がついてて、うん、そうそう、
デュシャンのやつだけはなんかそのこっちを見てる写真で、
うんうん、
でなんか僕たちを見てるっていう、
その3冊の写真が目線でつながってるって、
そうそう、自分その見る人も含めて、
うんうん、
あれはもう間違いなくそのデュシャンとボイスとオロツコっていうのを踏まえた上でやってるから、そうそう、
コンテクスト
それこそ、そう、コンテクストを持ってる人たち、
あれは後ろ向いたくなかった。
全然後ろ向
いたくなかった。
まあ、二人死んでるからね。お亡くなりになるけど、一人はほら、一応、会うかもしれないじゃん、どっかで。
うん、
ああ、まあね。
うん。それ想像はなかったんだ。
それ全然ない。
そうっすね。なるほどな。
なんか、例えば文章を書くときに、文章における引用と、その美術における引用って僕は全く別物だと思うんだけど、同じ引用っていう言葉を使いながら、ね、うん、あの仕組みとしては同じだけど現れ方が全然違ってて、
うん、
あので、例えば文章の中で引用するとすると、こう自分の文章の流れの中にちゃんと沿った形でその文章が入ってこなきゃいけないし、時にはその引用が主役である場合もあるわけ、このテキストを持ってくるために自分がそこまでたどり着くために文章を書いていて、でちゃんとこうスムーズにそこにつながって、でテキストとしては全部で、まあ、最終的に僕なら僕の文章になるわけだけど、その引用文と一緒に並走しなきゃいけないっていうかな、
うん、
その同じ方向を向いてないと引用としてまず成り立たない、読めなきゃいけないから、うん、まあ、すごく口頭向けなそのつなげ方だったら、あのそういうものとして読まれるかもしれないんだけど、でも引用としては、まあ、あんまり成り立ってない、う
ん、文章の場合ちゃんとなんかその引用した時のなんか、うん、どういう、あ、まあ、その作者の名前出すとか、うん、なんかどういう本、あの、テキストの名前出すとか、うん、なんかそういうことを美術に比べて全然もうしっかりと、
うん、
なんかある程度フォーマットがあるよね、
うん、それはだから、あの、それぞれの伝統っていうよりももうメディアの違いだと、
うん、
読むものと見るものとでは全然違う、うん、
美術は全然そういうのないし、タイトルにね、その引用先を
書くこと書出みたいなのないよね、
ないよね、
ないないない、うん、本は、ね、絶対出るもんね、うん、何名の誰の何名、
そうじゃないとね、怒られちゃう、
うん、もっと分かりやすい例で言えば、すごい拡大解釈すると、まあ、教科書に出てくる、あの写真とかねにいたずら書きをするのも、まあ、あれは引用文章にしようと思うので、いたずら書きがその文章に対してはできない、
うん、
上にイメージを重ねるっていうことがテキストってできない、文章って、その上に重ねた時点でそれはもうイメージに変化してるっていうか、例えばいたずら書きだったらひらがなのこう あならあのこう囲われた部分を黒く塗りつぶすとかね、暇な時にやる人いるじゃん、うん、あれはもうあっていうあの形をしたものに見てるわけで、あっていう文字としては見てない、読むものとしては見てなくて、あがイメージになった時にあそこを黒く塗りつぶすっていう行為が出てくるわけで、それはもう絵として扱ってるわけ、ひらがなをね、
うん、
ちょっとややこしい話になるけど、 だから文字に対して文字のままそれを崩さずにいたずら書きをするっていうことはできない。いたずら書きをしたらもうそれはイメージになっちゃうから、それはもう文章ではありえなくなっちゃうっていう、読めるものではなくなっちゃうっていうか、ね、わかる、
わかる、
うん、
ただでもそうじゃないパターンもあるよね、文章。例えばなんかなんだろう、ほらブルース・ナーマンの作品でさ、うん、なんだっけ、なんかのアースの中に、アースっていうところの中にアートが入ってるみたいな、
うん、
あれもなんかその周りのやつをまあこうぐちゃぐちゃってしたらそれはイメージになるのかもしれないけど、うん、こう文字があって、あれはネオンで光ったり、
そうね、
色が
消えたりするから、ね、
消えたりっていう感じだけど、うん、まあ、書くときもぐちゃぐちゃってすれば、うん、なんかそれは違う単語になるとかって日本語でも多分あり得る。
そこまでいくと引用、
そうだからもうすごくね、引用ものすごい今回は広く考えてるからそれが余計にね厄介になるけど、うん、
さっきその文字を消すっていうのはさ、うん、その文字と見ないで変えるっていうのは、要は僕がやってることもまあ似てる、
うん、そうそうそう
そうそうだよね、うん、画鋲画鋲として見ないんです
よ、そうそうそう、
うん、それは確かにそう、自分は引用っていう意味では使ってないかもしれない、うんうん、確かにね、
まあ、でもそうか、
そうか、自分のですね、うん、引用絡みで、うん、なんか話がなんか、まあ、思いついたちょっとしたきっかけの一個だったっていうのはね、うん、結構あそうなのみたいな感じでね、自分の中の引用ってものが全然かけ離れた存在だったから、うん、はあってね、
うん、前なんか3人で、うん、ラジオでトークした時に、うん、成田さんが僕と富井君の違いの話とかしてたじゃん、
う
ん、
してた、ね、
それがなんかそのまあ森田さんはまあその意味的になんか考えてて、まあ、富井君はその意味じゃなくて形から入るみたい な、
う
ん、なんか
そう
そういうことが今のなんかその僕がなんかそのブルース・ナンマーの例とか出した、
うん、
まあ別にそれはこういうのもあるよって僕はただ言っただけだけど、うん、なんとなくすごい違いが出た、
うん、そうね、そうそうそう違いを作りたいんだな、
いや違う僕は言った後に、
ね、そうだね、
なんかその富井君の例とさっき成谷さんが話した例が同じだっていう話になって、ああなるほどって、
そうだね、うん、そうなんだよね。
僕はその森田さんの作品は言語的にできてると、うん、その仕組みにしたって、うん、あの構成にしたって言語的にできてて、それは正当なコンセプチュアルアートだろうと僕は思ってる、うん、それで富井さんの作品がコンセプチュアルアートだろうと思われることは結構多いように感じていたけど、うん、でも全然違う、彼の作品は言語的にできてるんではなくて、
うん、
画鋲なら画鋲を違って見てみると、うん、そういうふうな、なんだろう、なんだっけ、安全ピンを崩して安全じゃない安全ピンにしちゃった、
うん、
さあの豊島さんの作品なんかはもうすごく言語的な出来上がり方でコンセプチュアルアートなんだけど、ああいうやり方は一切富井さんはしないという話をこの間はねしたわけなんだけど、うんうん、
そうだから自分もだからコンセプチュアルって言葉を使われることとかはあるけども、
うん、
あんまそうは思わないんじゃない、
うん、
だからそういう意味では思っちゃうのが全然そうですし、
うん、
まあそのなんか OK、に最後の作品を OK にする時の落とし方がだから多分に変わってきてるっていうかね、うん、自分の場合だからそういうふうに言っても安全ピン安全ピンじゃない、うん、違う使われ方で安全じゃなくなるから OK っていうふうにはなんないから、
うんうん、あれはだから安全ピンの意味に完全に依存した作品で、別にそれが悪いとか言ってるわけではないんだけど、富井さんだったら絶対外せないじゃない、安全ピンのやっぱり形にこだわった上での作品になる。